はい、おはようございます。3月の23日ですかね。今日はちょっとその世界を感じる感性を開く、まあ、感性開拓とか感覚開きみたいなことについて話してみたいなと思ってます。昨日てんちゃんの通っていた森の幼稚園の山登り、卒園山登りに参加させてもらってきました。でその前の日ですね、おとといにその思い出 DVD みたいなのを見た時に、なんかすごい感動して涙が出てきたんですよね。何なんだろうなと思って、自然と戯れるっていうことだけですごく感動する僕がいてね。でもしかもそれが無邪気に本当にその自然の中で遊ぶというか戯れっていう感じ、忘れていたその感覚を思い出させてくれた感じがしてね、感覚開きとか言いながら、まだそこまでやれてなかったなみたいなところもあったのかもしれないですね。子供ってすごいやっぱ感覚開いてるなと思うところがあって、本当無邪気にどっかで抑えちゃってるみたいなね。で昨日その山を登りながら、まあ、一つはその崖登りみたいのをするんです。すごい傾斜なんね、どんどぐらいなんだろうね、普通には登れないところでロッククライミングに近いみたいな感じで、そこをそのね3歳とか4歳とか5歳とかね、年長年中年少さんたちが登っていくわけですよ。力強いなと思うよね。わーってで登れるんだよね。でみんな崖を見たら登りたいから登る、そんなね幼稚園だからそうするんだけどね、大人は登らないわけだよね。みんな見ながら、あーすごいわねーとか言いながら、ちょっと客観的に距離を置いて見てる感じがあって、わー僕もすっごい登りたいとか思いながらも、みんな登ってないからちょっと抑えちゃったところがあるけど、まあ、途中からもう一緒になってね、道じゃないところを歩いたりとかしながら楽しくやったりね、とヤッホーって声を出すわけですよ、山で。でもなんかどっかで恥ずかしいなみたいな感覚が働くから、大人はなかなかやりにくい、ね、僕も最初はなんかちょっと躊躇したけれどもね、そこから解放して、ね、声を出してみるとすごく気持ちいい感じとかね。あと結構坂道みたいなところがあってね、子供たちが転がり出すわけですよ。うつ伏せになるというか、なんかくるくる回るみたいなね、でんぐり返しとかじゃなくて、ちょうど寝そべった状態でそのまま自分の体を下に転がしていくみたいな感じでね、やっていて、わーすげーと。で僕の中でもその一昨日 DVD 見た時点で、子供のように無邪気に自然と戯れたい、自然の中で遊びたいっていう思いが強くて、その衝動で昨日参加することにしたから、ね、子供のように無邪気に本当にもうやりたいと思ったらやると、周りの目なんて気にしないとね、やったわけだね。で、そうすると、わーってね、すっごい転がって、もう全然早すぎて、もう周りには見えない。でもメガネも吹っ飛んでね、粉を巻き上げながら転がって、わーなんかすごい、周りからも言われてね、でもすごい楽しくて、その感じすごいなって、石ころ蹴ったりとか、木に登ったりとかね、大人が、木登りは大人がね、男のお父さん、誰かのお父さんがね、登ったりとかしながら、すごいなと。ああいう風に自然に帰るっていうかね、野生に帰る、子供に帰る、まあ、全部つながる感じがするけど、それだけですごい感動するんだなって、感動って言葉だけでは表現しきれないなと思うんだけどね。でもいろいろとしがらみとかね、縛りを作っちゃったりするけれども、すべて解放してね、開いて子供に帰る、自然に帰るとこんなにも気持ちいいんだっていうのがね、よくわかるなぁと思って、うん、自然に触れるってそういうことなんだなぁってね、母なる大地って言うけれども、本当に自分が生まれてきた自然に帰ってくっていうのは、それだけで何か母親、大きな母親に触れてるような嬉しさがあるから涙が出てくるのかなぁと思いながらね、います。感覚開きっていうのをなぜやるのか、まあ、一つは感覚が麻痺してったりするな、大人になっていくにつれてとかね、情報社会の中でいろんなことが言われてるから麻痺してくる子、もしくは教育システムの中でこうすべきだとかこれが正しいって言われながら、でも自分は全然しっくりこないけどそれに洗脳されていく中で感覚が麻痺したり思考停止状態になっていく。でもおかしなことはいっぱいあったりとかするけど疑問を思わなくなっちゃう まあ、それは震災の後の東電の問題とかもそうだしね、まあ、いろんなことがあって感覚が麻痺してると。本来ならばね、授かり物であるその子供とかね、命、もっと言うとパートナーっていうのもね、夫婦っていうのも天からは与えられるものだと考えられてたけれども、そうじゃなくなってね、自分のキャリアが今傷がつくとかね、今やりたいことがあるからという理由で結婚しなかったりとか、ね、子供を作らないみたいな、コントロールしようっていう方向ね、それは頭の作業なんだよね。コントロールしようとするけど、もっとその感覚的に生きようとしたら、もう愛してるし今だって言ったらもうそのまま衝動でね、突き進んでいいんだけど、それを抑えちゃったりするわけだね。本当のね、その不妊症みたいなものなんてものはないんじゃないかってね、吉村委員ね、自然分娩の吉村委員に行った時も話が出てたけれども、本当に愛し合ってセックスができたらね、子供はできるんじゃないかね、薬とかでどうこうすることじゃないんじゃないかって、まあ本当そうだなって、頭のでっかちの人間が増えてくるといろんな歪みが生まれてるのかなみたいなところがあってね、感じるってことができたら、もっとその自分にとって、ね、の声とかね、気持ちみたいなことに従ってね、自分らしく生きられるんじゃないかなとか、もっと言うとそういうふうにおかしなことに気づいて、本当に自然なもの、自分にとっていいなと思うもの、心地いいものを選んでいく、そんな人生を歩むことができるんじゃないか。で、一つの物事に一つの考え方でとらわれないからね、ある考えや感じ方がうまくいかなかったら、こういうふうに考えたらいいかなって柔軟にね、考えられるようになって、感じられるようになって、生きやすくなったりもする。で、さらにいろんな考え方や感じ方を受け入れられるから、他の人、自分にとっての正しさだけじゃなくて、他の人の感じ方や考え方を受け入れることができてね、みんなと仲良くなることもできたりすると。何気ない日常の中でね、発見する小さなところ、でもこんなとこにこんな風な感動が隠れてる、そんなことを見つけ出すことでね、何気ない日常とか何気ない風景、身の回りの中でも実はそういうものがね、隠れてるものをね、発見したり感じたりしながら、日々小さな幸せを感じながら生きられるようになる、そんなことにつながることだと思って、感覚開きっていうのをやってます。まあ、今年はこれをね、メインのテーマでどんどんやっていこうと思ってるので、またお伝えしたいなと思ってます。ありがとうございました。